今日は与えられましたヨハネによる福音書の御言葉の今日は特に前半部分に集中して聞いていきたいと思います。この3回私を愛するかと主イエスに問われるペトロの姿、これを見ておりますと、私たちは同じ3回主イエスを裏切ったその出来事が実はこの下敷きになっているのではないかということを思うことができると思います。ペトロは3度主を裏切る。ゲッセマネの園で主は捕らえられて、それから大祭司の屋敷へと連れて行かれます。そこで密かに主の様子を見ようとついてきたペトロが見咎められるわけです。今年度はヨハネによる福音書によって、読み進んできておりますが、このヨハネ福音書は他の3つの福音書とは明らかに違う独特な表現や言葉がたくさんあり個性的です。ペトロの裏切りの場面もやはりそうです。他の福音書ですと、私はあの人など知らないと言って否定するのですが、ヨハネ福音書の場合は違うのです。周りの人から、あなたはあの人の弟子ではないか、あなたはあの人の弟子でしょう、そう言われて、それに対してはっきりと違うというふうに否定するのです。大した違いではないかのように思われるかもしれません。しかし、ヨハネは明白に弟子であることを否定していく表し方をしている。知っているとか知らないとかいうレベルの問題ではなくて、はっきりと弟子だろうって言われて、いや違うと。どうしたって言い逃れのしようのない明白な裏切りでありました。それを三度も繰り返したというのです。主イエスは最後の晩餐の席で、ペトロが裏切ることを、しかも三度主のことを知らないと言って裏切ることを予告しておられます。その時にペトロは、あなたのためなら命を捨てますとまで言っております。そこまで決意を固め、強い思いを持って、主に従うと言い切ったペトロでありましたが、結果は主が予告した通りになってしまいました。これが現実でありました。拭いがたい汚点、消しがたい裏切りの事実、重くのしかかる罪の過去、ペトロにとってそれはどんなにか重いものであったでしょう。改めて私たち自身を振り返ってみますと、実はペトロと同じものを負っていることが多いのではないでしょうか。誰にでも辛い過去があると思います。そして誰にも語ることのできない過去があると思います。醜い過去があると思います。それは罪の過去。事実であると思います。それは重く心にのしかかり、私たちの表情を石のように固くし、あるいはどこか引きつった緊張を抱えさせていきます。その過去は、重い罪の過去であればあるほどに、簡単に人に語れるものではありません。いや、絶対に語れないと言った方がいいかもしれない。そんな私たちが不思議な導きを受けて教会に導かれ、聖書の御言葉に聞くようにされた。そこに主イエスが十字架にかかって、その命をかけて私たちのその重い罪をすべて許してくださり、永遠の命に生かしてくださる救いが与えられるのだと知らされる。心からそれを信じ、そこに身を任せるようにして、 信仰を告白し、洗礼を受ける。しかしです。しかし、許されたはずの重い罪の過去は、どうなったでしょう。それは、記憶から消し去ることもできず、関係者から忘れ去られることもなく、過去の事実としていつまでも残っています。その出来事、その事柄に話が及び、あるいは思い出すだけでも、その罪を犯してしまったことの重みが心にのしかかってきます。一度は、許しの宣言を、御言葉を通していただいて、安心していたのに、たちまちに、深い在籍感、負い目がむくむくと大きくなっていってしまうのではないでしょうか。皮肉な言い方をすれば、聖書のメッセージやキリスト教の救いというものは、大きな傷にちょっとした痛み止めや化膿止めのような薬を何度もメッセージとして塗りつけて、それを塗り続けて結局のところは傷を舐めているだけではないかという見方をする人だって出てきてもおかしくはない。私たちにとって真実に罪が許されるとはどういうことなのでしょう。私たち自身の側に足を置いて軸を乗せている限り、結局は自分がどう納得できるかでしかなく、そしてそれは過去を消し去るしかもう方法はありません。その事実がなかったかのようにすることが本当にできるのでしょうか。かなり以前昔、母の日か父の日にちなんで、川柳を募った企画がありました。それで賞を取ったものが忘れられません。インターネットで懸命にその出典を調べてみたのですが、結局わからずじまいで、私のうろ覚えの記憶しかありませんけれども、内容としてはこのようなものでした。死んでしまえと言ったあの日の自分を消し去りたい。死んでしまえと言ったあの日の自分を消し去りたい。若き日に、幼かった日に、親に反抗して死んでしまえと口走ってしまった。しかしそれは言ってはいけない言葉だった。もしかしたらそう言ってしまった母か父は他界してしまっているかもしれない。なんとひどいことを言ってしまったのか、なんと罪深いことを口走ってしまったのか、あの日の自分を消し去りたい。しかし、時を戻すことはできません。動かしようのない事実として、悪しき毒のある言葉を口にしてしまった事実は、どうしても消えません。そして断るたびに、その過去の記憶がうずくのではないでしょうか。私たちは、罪の許しを100万遍聞いてきたとして、それが対処療法のように、痛む傷に蓋をするようなものなのだろうか。そのために何度となく同じ話を聞かねばならないのだろうか。それほどの罪を犯した覚えはないという人は幸せです。しかし、どうしようもない大きな罪の過去を抱えてしまっている人は、対処療法ではなくて、本当に根本から許されるということを真に知りたいはずであります。ペトロが主の弟子として、復活された主イエスに出会い、罪を全く許されたものとして再出発していくことができるようになるために、主はわざわざペトロに差し向かいで向き合い、問いかけるのでありました。これは私たちにとってやはり誰にも言えない重い罪の過去を背負い、あるいは引きずっている者にとって、やはりこの御言葉によって その呪縛から解放されて生きる道が開かれていくでありましょう。主はペトロに、あなたは私を愛しているか、そう三度も問われました。三度違う、知らないと言って裏切ったことを、その過去の罪の事実、その記憶をもう一度なぞるかのように、主は問われます。ペトロは答えます。はい、主よ。私があなたを愛していることは、あなたがご存知です。ペトロは、自分がこれだけあなたを愛しています、と言って、それを証明するようなものを持ち出しませんでした。愛とは、証明しようとすればするほど、逃げ水のようにわからなくなり消えてしまうものであります。逃げ水というのを皆さんはご存知でしょうか。夏になって地面が熱せられて、舗装道路やあるいは草原でも、遠い彼方でその地表がまるで水で濡れているように見える気象光学現象のことだそうです。近づくとそれがどんどんどんどん遠くへ遠くへ逃げていってしまうように見えるために、逃げ水と呼ぶそうです。上位と下位の下位蜃気楼の一種だそうで、実際の位置より下にあるものが見えるわけで、この逃げ水の場合は地表付近の空気が熱せられてこう膨張して、部分的に屈折率が変わり、一種のプリズムのようになって、上の景色があたかも道路の表面に映ったかのように見えるのです。夏の風物詩の一つと言われます。古く歌などで武蔵野の名物とされたそうで、地面の字に鏡と書いて地鏡とも言ったそうです。子供の頃、不思議でなりませんでした。まっすぐな道の彼方に濡れてるような場所があって、近づけばすぐになくなってしまう。まるで逃げていくよ。あなたは私を愛するか。愛ということもまるで逃げ水のようにであります。愛を証明しようとすればするほど、それは愛が愛でなくなっていってしまう。こんなに君を愛しているんだと、プレゼントを山のように積んだとしても、それで本当に愛が証明されるかといえばそうではありません。正反対に、相手をぶん殴りながらこれが俺の愛だと言っても、それで本当に愛が愛として証明されて伝わるかといえばそうではない。愛というものはほんの少しでも疑えば、その瞬間にひっくり返っていってしまう。私たちは大人になり、ずいぶん時間が経ってから親の愛に気づかされることがあると思います。特に思春期に自立しようとしてもがくときなどには、親の愛などに思いを向ける余裕もない状態だと思いますが、しかしどこか目の隅っこの方で自分のことを心配し、祈り、たじろぐ親の姿を見ている。後になってやっぱりそうだったんだ、どんなに自分のことを心にかけ愛していてくれたのかということを知る。親の欠点や弱さばかりに目が向いていたのが少し変わる。自分の欠点だらけ、自分も欠点だらけだし、弱さを負っている一人の人間だと知っていくときに、やっと親の賭けや弱さを少しずつ受け入れて、それと同時に親の愛を愛として受け止めていくことが始まる。親子を例にとりましたが、親子に限りません。夫婦でも友人でも職場やサークルなどの仲間でも同じであります。そこで自分はこんなに愛しているんだと、 一生懸命に証明しようとしてもかえって逆に取られて恨みに出てしまったりすることも多々あるのではないでしょうか。愛というものはただ信じて受けるしかありません。時代が変わって今はしてはいけませんけれども、親にぶん殴られて根畜生と思い罵りの言葉さえ吐き出すようなことがあって、それも親の側の理屈の通らない一方的な怒りで、親の方も言葉が足らず親の側の至らなさがいっぱい含まれているものであって、その時はどこをどうひっくり返してもそれが愛だなどとはとても言えない、思えないものであった。しかし自分の愚かさや弱さや罪深さを知れば知るほどに、親のその賭けに満ちた行動の中に愚かだけども親なりの愛があったことを知る場合がある。愛はやはり信じて受け止めるしかありません。その信じて受け止めるところには自分自身が砕かれる経験が伴っている。自分自身の愚かさや弱さ、情けなさ、醜さを嫌というほど思い知らされながら、それでもそれを追いながらも愛していこうとする自分自身が見えてくる。そんな自分が愛されてきたことに気づく。完璧な欠けなき愛ではなくて、愚かさと弱さにまみれた愛であったわけです。主イエスはペトロに三度の裏切りを一つ一つなぞって、一つ一つ許すかのように見たび、あなたは私を愛するかと言われます。それはご自身のペトロへの愛を、許しを信じるように招いておられるのです。ペトロはあなたがご存知ですと言って自分で証明しようとはしません。委ねています。それはペトロが主の愛と許しとを確かにキャッチしている、受け取っている言葉だと聞くのです。もうここではあの最後の晩餐の時のように命を懸けてもなどという空約束を口になどしません。あなたがご存知です。ただそう言ってあなたが私の愛を愛として受け止めてくださることを信じていますというのです。これに対して主は私の羊を飼いなさいと言われます。それはペトロにかつて人間をすなどるものとなるのだと言って弟子にされたのに対応して、大牧者のもとで働く羊飼いとしての使命を与えられることでありました。主イエスに自らの愛を証明しようとするのではなく、あなたがご存知ですと言って委ねたペトロ、今度は主イエスから使命を投げ返されてくるのです。ペトロの全幅の信頼に対し、主イエスは使命を与える、ミッションを与えることをもって答えた。過去の記憶、過去の事実は、主イエスが全く罪を許したと言ってくださっているにもかかわらず、私たちの愚かさと弱さのゆえにむくむくとまた起き上がり、そして足元に絡みついてくるでしょう。しかし、主が与えてくださった使命に生きていくときに、私たちはその絡みつく罪に絡み取られることなく、主の愛を、主の許しを確かなものとしていただくでありましょう。主はそうやって過去の重い事実、その呪縛から、絡みつく罪から私たちを解き放ってくださるのです。最後にペトロは予告されています。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところへ行っていた。しかし年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められ、行きたくないところへ連れて行かれると。 これはただ年を取って体が不自由になり、他の人のお世話になるということではもちろんなかった。それはペトロがどのような死に方で神の栄光を表すかを示しているものであったというのです。主イエスから主の羊を飼いなさいという使命を与えられ、それに従っていくときに、そこにはとんでもない苦難や迫害が待っている。しかし主の愛を、許しを信じて、与えられた使命に生きるときに、神の栄光をその困難の中にも表していくものとなるのだと言われます。その苦しみが神の栄光を表すのだと。そこに苦しみが無意味な苦しみではなく、主の栄光を表す意味があるものだと知るときに、私たちは大きな慰めと、またもう一度忍耐し、もう一度立ち上がっていく力をそこにいただくでありましょう。苦しみの中に流す涙が、我が涙よ我が歌となれというように、その苦しみの中にも神への褒め歌が歌い上げられていくでありましょう。私たちももう一度自分自身の過去にいつも絡み取られて縛られていく自分自身をもしも自覚できるならば、主イエスがあなた私を愛するか、そう問うてくださっていることをもって、私たちもペトロのようにあなたがご存知ですと答え、そしてそんな自分に与えられている使命をもう一度しっかりと受け止め直したいと願います。